コリント第一の手紙11章の27節から、終わりまでの34節までです。それと今日のところとの関係で、使徒言行録の2章の42のところも関連をして、お話をしたいと思います。ふさわしくないままで、この主のパンを食べたり杯を飲んだりすると、主の体と血に対して罪を犯す、まあ、こういうようなことはほとんどの人は考えたことがないだろうと思うんですね。ふさわしくないままでパン、ブドウ酒飲んだら主の体に罪を犯すとかですね、こんなこと思ったこともないということは非常に多いだろうと思います。けれどもこのところをちょっと後見たらですね、主の体のことを思わずに飲み食いしたり、お腹が空いた、腹いっぱい食べてると、他の人まで来てないのに酔っ払ってると、まあ、そういうことをしてたら裁きを飲み食いしてると、裁きを飲み食いする、祝福を受ける、イエス様のキリストの体をもらうんじゃなくて、裁きを飲み食いするとかいう表現、さらにその後ですね、だからあなた方の間に弱いした病人がたくさん死んだとまで言われておって、ちょっと驚かされるぐらいですね。そのぐらい、このふさわしくない、心で、そういうことをするということに対してのですね、重要性が、まあ、書いてあるわけです。こんなことで裁かれて病気になったり死んだりすると、このことはまたおそらくほとんど考えたこともないだろうと、まあ、こういうところはあまり注意深くは読まれないと思います。まあ、裁かれるとか死ぬとかいうことはこんなことで起こるんだなんていうふうなことはですね、一般の聖句集だとまずこんなところは決して取り上げられてないから、こんな箇所が存在するということも知らないという人がクリスチャンでも多いんではないかと思いますね。で、こういうように非常に私たちに、があんまり考えないようなことと現代の私たちの生活とどのように関係するんだろうか、全然関係ないんだろうかと、そういうことを考えながら他の箇所とも比べながら読むということが必要になるわけですね。まず何でもですね、このここであるように主のパン、パンとブドウ酒によって目に見えないイエス様の御体をいただくと、裁きを飲み食いするっていうのはこういうふうに象徴的に言われていますよね。それで裁きを飲み食いするんじゃなくて、私たちは主の目に見えない御体、目に見える霊を受けるんだと、そういうことなのにですね、考えないで酔っ払ったりするということはこれはふさわしくない、これも分かる通りですが、けれどもこのことに限らないで、いろんなことに関しても私たちは礼拝あるいは信仰の生活の時にふさわしくない形でしているということが、うっかりしてたらよくあるということです。まず一日を始める場合でも、ふさわしい仕方で始めるということ、ふさわしくない仕方で始める、こういうこと毎日私たちと関係しているんですね。こういうところを読んでですね、あ、これは関係ないとすぐにこう思ってしまいがちなんですが、聖書というのは一見表面的に関係がなさそうでも、その奥にある精神はいろいろとですね、深く現代においても関わっているわけなんですね。そういう共通した、まあ、大事なことがあるから、まあ、聖書に載せられているということがあります。その点でですね、一日は誰でもが今日も始めたと思いますが、一日を始めた時にふさわしい仕方で始めたかどうか、これを思い出してみられたらわかると思うんですね。まず目覚めた時に何をしただろうかと。まず目覚めた時に何を思ったかということで、そこからすでに始まるわけですね。ふさわしい仕方で一日を始めるということ、まず読んだのは何か、まず見たのは何か、その前に寝床で目が覚めて何をまず思ったかから始まる。そういうふうに一日でまず読むのは何がふさわしいのか、 一日でまず見るのは何がふさわしいのかということなんですね。当然そのことのふさわしい仕方は考えたらこれは浮かんでくるということですね。ヒルティが言ったこと、前にも触れたことがありますが、もう45年近くも前に初めて読んだときに、幸福論点図とですね、全部繰り返し読んで、生徒たちとも繰り返し読書をし、集会の中、あるいは私の家でも、まあいろんなことをたくさん繰り返し繰り返し、ヒルティの本を読んだから、このあることをですね、ヒルティが言ってるかどうかってもほとんど正しくわかるわけですね。いや、こんなことヒルティ言ってない。あ、こういうことヒルティ言ってると。そのぐらいもうたくさん繰り返し繰り返し読んだわけです。毎年毎年読書会をしたからですね、徹底的に読んだわけですね。そのために、どうしても、訳がいろいろある。可能な限りいろんな訳も集めて、またどうしても現象が必要になってきたということなんですね。訳が異なったら、まあ、それでわざわざいろんなところに問い合わせて、現象を求めたりしたほどです。まあ、それぐらいですね、覚えてるんですけど、その時に朝起きてまず神様のこと、神様に関することをまず思い出すようになったら、その人の人生は勝利だと書いてあったことですね。そのような書き方をしていることは、そんなふうなことは思ったこともなかった。それから40年以上も経って、本当にその通りだろうと思います。まず自然に目覚めたとき思うのが神様のこと、御言葉のことであったら、その人の人生もすでに勝利していると。ということなんですね。それは意識ですね、心の魂の。奥深くに刻まれている神様のこと、そして目覚めた時にやはりパッと出てくると、人間に関することで非常に苦しい思いを持ってたら、やはりまずそのことが思い出されると思うんですね。だ、神様はこう霞んできてしまうわけです。そういうこともあるかもしれない、あるだろうと思いますけれども、そういうことを超えてですね、そういうことをまず浮かんだとしても、その次に神様どうかその問題を解決してくださいっていうふうに、神様に思う。神様を忘れたら人間の人の重い苦しい問題を抱えていたら、ずっとそれで重くなると思うんですね。そういうふうに、一日の出発のふさわしい仕方ということになりますと、本当にこれは一人一人が心しておらなければ、今のように、まず神様のこと、というにはならないわけなんですね。で、そういう目標は、誰でも持てると。病気の人、老人の人でも、あるいは子供でもですね。そんなことは学者であるからよくそうなる。全く関係がないですね。様々な外国のことを経験した、外国へ駐在した、住んだ、そんなことも一切関係ないことです。どんなにいろんなことを知識をしようが、学問をしようが、外国へいっぱい行こうがですね、だから全く関係ないわけです。まず神様のことを思い出せるように、それがふさわしい一日の始め方ということですね。私たちもこういうところで、心に留めておきたいと思うわけです。そういうふうにまず読むのは、目をするのは、これは新聞とか雑誌ではなくて、やはり神の言葉に生かされているのであれば、神様の御言葉、聖書にまず触れる、わずかでもですね。それもふさわしい仕方で、まず読む。読むことを、まず第一にそういうことですね。そういうふうに考えてきたらいつもあります。こういう、今私たちが集まっているのも、一週間の初めの日、一週間を始めるにあたって、ふさわしい仕方で始めるっていうことはですね、まずやはりキリストを信じる、キリストが復活したんだと、そこからキリスト教は始まり、全世界の歴史が決定的に変えられていったわけですね。これも本当に今までいろいろな福祉からいろんな差別の問題からいろんな人間、あるいは女性の価値、教育の問題、平和主義、まあ、様々なことが実はキリスト教から出発していった。私たちもキリスト教によって救われた。 だから一週間の初め、これは復活したキリストから始まったから、それを記念して集まると。だからふさわしい一週間の始め方は、このように集まって礼拝を捧げるということだということもですね、自然にこれも分かることになるわけです。そういうふうに何でもですね、ふさわしい仕方っていうものはいろんなことであると、神様に結びつけてふさわしい仕方でするということなんですね。で、そしてこういう礼拝の時にもふさわしい仕方はですね、礼拝が始まる時でも何がふさわしい仕方なのかということです。このような問題でいろいろいっぱいだと、あるいは誰かに対して怒りや恨みや、なんかそんなのがあるままで礼拝っていうことよりも、それはあんまりふさわしい仕方では始まらないと思うんですね。やはり私たちは他の人から悪いことを言われたりされたりしても、なお自分もまた様々な気づかない罪を犯していることであれば、ふさわしい仕方とは神様の前に出るためにまず清めを受けるとですね。汚れたままでは神様との交わりはできない、礼拝は難しいわけなので、それでまず私たちはその汚れを清めていただくという意味でですね、罪を許していただくと祈り、また許してくださったことも感謝をするというわけですね。仰ぐだけで許してあげますと言ってくださっているわけです。そして許しを受けて、そして神様との平和の中で御言葉を受ける、聖霊を受けるということですので、そのために黙祷もしているわけです。単に心を鎮めるためとは違うんですね。それは宗教的なこととは関係なく、例えば何かの大会に出て発表しないか、何かのコンクールで歌わせないか、ピアノ弾かないか、その心を鎮める。ですね、心はざわざわしたらできないと。これは信仰に関係なくですね、心を鎮めるということは、これは当たり前です。大事なことを仕事でもすると。この礼拝の時に心を鎮めるっていうことはですね、単にそういうふうに騒いでいる心を鎮めるということではなくて、まず今言って神様との関係をですね、正しくするということなんですね。だからその関係を壊すものが罪だということですから、その罪を思ってまず許してくださいと、そして許してくださったことを感謝をして、そこから始めるのがふさわしい始め方だということになるんですね。そういうことですね。そして黙祷の中でも神様からの霊のパンをまずいただくと、そしてその上で周りの人たち、近い関係の人、苦しい状況の人も思い浮かべて祈ろうと、そういうことで、黙祷して始めるということはとても大切なことであるわけですね。はい、それからですね、その他いろいろな、例えば集会関係の仕事奉仕にしても、係だから支部する、まあ、いやいやするとかそんな人はいないと思いますが、それこそふさわしい仕方でしてないと。だからいくら表面的にしても、それは全く神様から祝福も喜ばれもしないということになるんですね。で、小さいことであっても目立つようにしようと思うような心もまた祝福されないと。ふさわしい心でしてないからですね。だから人が見ていようと見ていないと、どんな小さなことでも神様を仰いで、まあ、これはできることだと思って感謝をしてですね、神様にかかることができる。それをしたら、それは神様が祝福をされると。小さきものをも神様は、あの小さなパンをも祝福されたように、大きな目立つことのことは関係ないんですね。できることを、小さなことを神様に結びついて感謝してするということの中に、まあ、祝福があるということですね。そういうふうに何かをする場合でも、そういうようにふさわしい仕方というものがあるということです。で、こうしたことはですね、私たちは聖書によって知らされるわけです。 えば旧約聖書からすでにそういったことが暗示されているわけですが、この創世記でですね、創世記の12章を開いてみてください。12章のところにはアブラハムが神様から言われて全てを捨てて言われた時に向かって出発をすると、ここに祝福ということが繰り返し使われていて、御言葉に従うことですね。これは私一番ふさわしい生き方だからです。神様の御言葉に従うことが一番ふさわしい生き方で、自分のもう、地位とかお金とかですね、何とかに従ってたら決して祝福されないで、さまざまな呪いが起こってくるということですね。ですから繰り返し祝福ということが二節からアブラハムの召された時に関わって言われていますが、そしてはるばる遠いところへ行ったんですね。非常に短く書いてありますが、ハランからここまで随分遠いわけですね。カルデアのウルからだったら1500キロぐらいまで遠い遠いところですが、それこんなに短くして、書いてあります。そうして、ずっと通って6節カナンまで、はい、もう着いたということですね。長い間全部省略しています。そうして再び主が現れて7節です。あなたの子孫にこのカナンの地を与えると言ったらですね、喜んで、ああこれだけ自分の土地なんやと、自分の土地にただでこんなにたくさんもらえると嬉しいなと、何を与えますか、何でこのいっぱい作ろうかな、そんなこと思わないでまずしたのがふさわしい仕方だったわけです。そういうふうに言ってくれた、導かれた神様のためにまず感謝礼拝を捧げると、祭壇を、そういうふうにですね、何かあった時ごとに神様に感謝をして捧げるということがふさわしい仕方だということを、このような書き方で示しておるわけです。そしてまた8節でベテルの方へ行った。そしてそこでもまた主のために祭壇をしたと。こういうふうに生涯の出発点ですね、これ。あと12章からずっとアブラハムのこといろいろ書いてあります。信仰を持ち始めた生活の出発点でですね、このようにまず大きな区切りに神様に祭壇を立てて礼拝をしたと、感謝を捧げたと、そういうことが私たちの生活でも確かにふさわしい仕方だと、こういう形でこんなはるかに古い描写がですね、今の私たちにピシッとこう当てはまる書き方で書いてあるわけですね。そしてそれだけでなく、もっと前にもあと一つだけ意味をしておきますと、アブラハムよりもっと前にもそういうのがあった。それはノアの時です。8章です。創世記の8章です。これは長い間水が引かなかった、神様の前に悪いことをずっと重ね重ねして悔い改めしないから滅ぼされてしまうということで、7章の最後7の24にですね、水は150日、150日5ヶ月も間溜まってですね、引くまでに半年ぐらいも水、そこがやっと引いて、この窮屈な船の中でですね、とっても狭い中で苦しい生活をしていたはずです。 やっと水が引いて外へ出たらですね、まあみんな大喜びで走ってですね、珍しい風景、やっと自由になったと。走り回る。珍しい風景、歩き回る。ということですが、ここでもまずしたのが、八章の二十節であったように、箱舟から出て、新しい生活が、ここから新しい生活が始まるわけです。そこで、まずしたのが、やはり主のために祭壇を築いて捧げた。ということだったんですね。はい。まあ、こういう形で、聖書にはですね、非常に古くから、人間にとってふさわしい、さまざまなことの始め方は何なのかということも書いてあるということです。はい、それから、それでも一応、そのふさわしい仕方ということについて、で確かに、そういうふさわしい仕方でしなくて、まず自分のこととか、目に見えるものとか、地位とか、お金とか、財産とかいうこと、まずしてたら決して祝福はされない。そんなことは一切だから聖書で書いてないことですね。そういうふうに、ここでも、だからそんなことをしていると、病人やら死んだとかいう書いてありますが、確かにまず人間的なものを求めていったらですね、それは霊的にも弱ってくるわけですね。そのために最終的には死んでしまうと。だからこんなことは極端なことではなくて、確かにやはりふさわしい仕方で、まず神様のことを求めていかなかったら、最終的には自分と思ってたら、それは滅んでいくわけです。そういう意味では、決して極端なことではないわけですね。はい。で、32節ですね、さっきのコリント。裁かれるとしても、あるいは裁かれるところで何らかの苦しいことが起こる。大事なものがなくなる。あるいは人間関係で非常に困った問題、苦しくなる、病気になるとか、何か起こったら、でもこれは、罪に定められないようにするために、主の懲らしめであり、まあ、警告だというわけですね。確かに私たちは生活なんかが順調にいっていってたら、罪なんかあんまり思わないんですね。だから、元気いっぱい、病気やらしたことない人は必ずどっか傲慢、深い心の魂の奥に傲慢がある。自分が強いと思い込んで、どれしても なくならないわけですね。やはり病気やら事故やら災害で何か非常に苦しい思いをしたことのないものをどうしても傲慢だ。自分が何か一番偉いものを持ってしまう。それは抜きがたい。だから神様は必ず人間に何らかのその人それ違うんだけれども、ある人には病気、ある人は家庭の問題、ある人には夫婦、あるいはある人には親子の関係、親族、あるいは職場、では、ああいうふうに福島に、それと関係のない災害とかですね、事故、そういう様々なことによって苦しみが降りかかる。なんでなのか、いくら考えてもよくわからないけど、一つはっきりしているのは、この世とともに罪に定められて滅んでしまわないように、大きな警告だということは、どの場合でも言えることだと思うんですね。そこから神様を大事にして立ち返るということで、どのような困難や苦難からも越えていけると。それも確かなことです。ああいうふうな大災害でもですね、そうですよね。それを契機として、自分も確かに罪があったと。そこを悔い改め、自分中心に考え、何かの犯罪したということはなくてですね、自分中心に考えていたということにみんな罪があるわけです。そこを悔い改めて、神様中心に生きるならば、たとえですね、財産が失われても、両親が死んでも、それらすべてはあまりあるキリストの大いなる恵みが与えられるということですよね。パウロが言ったように、すべてのものをフンドのように思っているとさら言ったわけです。キリストとか共にいて祝福を与えてくれた、一切のものを失っても超えてあまりあるということなんですよね。だから、そのことは、まあ、あらゆる人に当てはまることです。どんな災害や苦難があろうとも、すべてを超えさせてくださると。そして次にですね、33、そこでこのところで道を終わるんで、この食事の問題です。 こういうふうに主の体と信じて受け取って食事をすることは、これは主の礼拝行為であるからとても大事だから、お腹が空いている人も一緒に集まってですね、食事の時にこういうふうに主の体も記念してた。だから食べる人はどんどん食べる、酔っ払ってるぐらい。だからそういうの、これはですね、主の体を受けることなんだということはっきり思って、お腹が空いてるから先にも食べてきなさいと。だから本当に清い心で、パンによって主の御体を受けるんだという、そういう気持ちで参加しなさいと言ってるわけですね。でここでですね、このパンを裂くということの重要性について、現在では、そして特に無教会では全くというほどもう考えられてこなかったことがあります。ちょっとこれで使徒言行録ですね、2章の42節です。使徒言行録2章の42節ですね。キリスト者というのは有名な、誰が言った、例えば内村であろう、柳原であろう、黒崎浩一であろう、誰が言った、ルターが言った、誰がアグスネだったじゃなくて、聖書がどう書いたのかということに変えらなきゃいけないんですね。それが本来無教会精神なわけです。聖書原点に変える。それなのに、全校集会でも行きますと、どうも内村感動、内村感動ばかり言ってですね、まあでも内村感動に変えることは一番大事なことにかのような大きな間違いですね。以前からも私もそういうことを言ってるわけですけども、不思議で仕方がない。で、ここのところもですね、まずここで一番最初、これ2章ですからね、最初のキリストを信じる人たちから、いわば火の手が上がるように広がっていったんです。わずかな間。しかもそれには学問がある人はもらえなかったんですね。ペテロもヨハネもヤコブも漁師だったわけです。そこから出発してたくさん不思議とぐらいに迫害の中広がっていったわけですが、そこで中心となっていた4つのことがあった。使徒の教えと1つ、相互の交わりが2つ、3つ目がパンを裂くこと、4つ目が祈ることだと。ですね。使徒の教えっていうのは何なのか。これは聖書と今誰も持っていなかったということをいつも言ってますが、しっかり覚えておく必要があるんですね。神の言葉は使徒たちから教えられなければ、イエス様の言葉、十字架や復活のことは使徒たちから教えられなかったら聖書なんかなかったわけです。新約聖書なんかもちろんなかったから。今の私たちでは神の言葉、聖書の言葉をまずですね、熱心だった。新聞とかテレビとかのそういうこのニュース、これもはるかに大事なこと、それなんですね。それが初めてニュースに対しても正しい対応ができる。それは私たちもだから、これをでも無教会もですね、一生懸命にやってきた。聖書の研究ということまで言ってみてもらうも、それは教会にない場合と、聖書のほんの一部のところだけを切り取りして、説教という形で言う形じゃなくて、全体を学ぼうという。これは無教会が日本に注入した非常に大事なことだったんですね。私は最初からこういうふうに聖書はきちんと学ぶものだと。飛ばし持って好きなとこだけちぎり読みするんではないということをですね、最初から、まあ、言うと叩き込まれたというか、非常にこれは良かったと思うんです。ところが次のところに関してですね、この3つのことに関して全体してみますと、この無教会あるいはキリスト者も全体として乏しいと思います。全体としては相互の交わりっていうのは単におしゃべりをしたり、喫茶店行ったり何かをすることは違うんですね。ですか。ここのとこ間違ったけど、これ聖霊による交わりなわけですね。交わりによって聖霊がそこで浮かび上がってくると。聖霊の働きを強めるような交わりなわけです。聖霊によって交わるわけです。だからですね、おしゃべりをして誰かの悪口を言ったりすることもってのほかでですね、そんなことは聖霊どころか悪魔の霊が働くということになります。だから、聖書を表面的に読んだらですね、本当にわからないんですね。だから、交わりというのは、この聖霊による交わりと、私は最後の祈祷でいつも言ってます。こ これもコリント書にある言葉なんですね。今聖霊による交わりということはとっても大事で、全然違うんですね。単なるおしゃべりとは、単なるおしゃべりはやめてしまっているわけです。だからもう教会も伝統的にですね、聖書の話が済んで賛美歌を歌って祈ったらさっと解散するって、そこにあったの。おしゃべりをすることでですね、人間的なものが礼拝に混入するということを防ぐためだったんです。だから余計なことをお話をしたら本当は良くないんですね、礼拝の時に。それは教会の一般的な精神だから、緩和ということもですね、全世界の教会ではないわけなんです。なぜかというと、牧師、信徒、あるいは説教者が、せっかく準備をして一週間祈って言ってることにですね、後で人間的にですね、考えるのは疑いだと疑問だった、小さな端くれだったことの疑問だと言ったら、そんなことを答える間にですね、本当の御言葉の大事なのは吹っ飛んでしまうんです、すっかりしたら。そういうことでですね、緩和ということも、御言葉を私がいつも言ってに、意見とか考えとかでなくって、御言葉が残るために、皆さんにですね、そのために一言でもいいんだから、言い換えたら。だから、この言葉が今日は残りましたと、それ一言でもいいんですね。ある人はもっと詳しく言ってもいいわけです。とにかく聞いてる人が御言葉に少しでも関心を持てるように言うのが緩和ですから、私を言えないということよりもですね、これ、証ということになる。誰か一言言ったことで一層他の人も何かが残るかもしれないんです。同じことだからって言っても、だから同じことをまずは言ったらさ、その人も残ったんだと思って、それもよく強めることになるんですね。ですね、こういう礼拝の時の緩和と討議の議論の回とは違うわけですね。だからそういうふうにですね、自分の意見を言わせてくれない。意見を言う回ではそもそも礼拝は違うわけです。すべての世界の教会全部そうです。礼拝は意見を言う会ではなくて、神様の御言葉に聞く。カトリックの場合だったら、パンをいただき、イエス様の御体をいただくというためだけに行くぐらいですね。そういうことで、誰でもですね、こういう聖書の箇所、あるいは私の話の中で、私も祈って祈りして、そして、受けたことを語ろうとしているわけですので、その中でこういうことが印象に残ったと、一言言えばいいんですね、緩和っていうのは。立派な兆候でつつる人は何もないわけです。ですから、できればですね、多くの方々は一言でも、わずか数秒で済むこと、このとこが残りましたと、5秒でも済むわけですからね。その点で、小さな家庭集会では言ってる人は、ここでは言わないという人もおります。もうそういうふうなことを分ける必要はないわけですね。なぜここでは言わないのか。意味がないわけですね。だから一言でも、こういうところが印象に残ったということですね、あるいは関連して聖句を持った、その聖句も聞いている人に残るわけです。そういうふうにですね、でそれから人の教え、そういう御言葉ということですね、相互の交わりですから、聖霊による交わりということをいつも思っておかなければいけないということなんですね。で、何かのこと共同でする、例えば思考集会が申してありますから、共同でするということ、そういうこともすることによって、なんか負担だと感じだったらもうやめたらいいわけです。負担だな、嫌だなとか、私にだけどうしてこんなことしないかんのかと思い持ってやる方もやらない方がずっといいわけなんですね。何の祝福もないからです。ですから、やはり何かをする場合でも感謝をして、そこに感謝をするところに聖霊が働くということがあります。で、他の人はしなくて自分だけしたら、それこそ喜んでしたら祝福が余計にあるはずです。ですね、他の人がしたがらないことをですね、自分だけ甘んじて不敬でやれば、それこそ一層の祝福なわけですよね。だから他の人はしない、自分だけなんでしないかんのかということは、信徒の発想ではないということになるわけですね。そういうふうに、この交わりということもですね、この世の交わりとは全く違うわけですね。この世の交わりは、まずお酒ということで、私らのように全く飲まないものがしたら、驚くべき大量のお酒を日本人はですね、二十歳以上の人は飲んでますよね、平均したら。膨大な量を飲んでますね。それがこの世の交わりでは絶対不可欠だと。酒の交わりしないものは出世なんかできないと、させないというのが、この日本でも、おそらく外国でもそういう傾向があるかと思いますね。 まあ、私は最初からそういう2年間だけ普通の教員の会ですね、3学期とか1学期の終わりの会がありますが、その2年間でて、まあ、こういうものだと思って、あとはもう一切も無駄な時間と金を使わないために、それ以後の教員職すべてやめたわけですね。私の場合は初めから伝道のために教員になっているので、その方がずっと都合が良かったわけです。まあ、そういうようなことは誰でも同じようにしろということではないですね。まあ、そういう会にも行って、少しなりとも関わりを持って、そこで御言葉に関することも伝えるということができればですね、そういうことも可能です。まあ、その最初の1年の時に、教員のですね、歓送迎会がありますね。そこで2年目の最後もこれで終わりという、私はそこでですね、お酒を飲んでいるような状態で賛美歌を歌いますって、賛美歌を歌ってすると終わったわけです。ああいうふうな歓送迎会でですね、賛美歌を歌ったの後にお酒も礼がないかと思いますが、まあ、そういうことでですね、そのことを誰でも同じようにしろとか言うんじゃないわけです。それぞれの人がそれぞれの場においてですね、私に置かれた場を、まあ、そうただそれしただけで、まあ、全然みんなに同じようにする必要はないんですけれども、まあ、そういうことで、それぞれの人の渡す場があるわけですね。はい。それで、この次、パンを割くということです。これは一体何なのかと。一般の教会では、これは聖餐という儀式にすぐに当てはめますが、もちろんそのことも含んでおるわけですが、このすぐ横にですね、46節にも書いてあります。使徒言行録の2章の46、すぐ後ですね。毎日ですね、ひたすら心を一つにして神殿に行って、この時はまだ伝統的な神殿にも行ってたんです。それと別に集まってたんですね。ですか。神殿にも集まり、別に家々でも集まってた。で、何をしてくだ。パンを割いて、喜びと真実を持って一緒に食事をして神を賛美したと書いてあります。このように一番最初はまだ迫害も起こってはなかったわけ。ここで驚かされるのはですね、毎日神殿に行って、また毎日各家ごとに離れてるはずですね。車も自転車もない時代です。仕事もあるわけです。それぐらい熱心だったということです。ですから、こういうことのために私たちの祈祷会ってもずっと前から、何十年も前からしてるわけなんです。祈祷会っていうのは、祈祷会っていうのは飾りではないんですね。付け足しでもないわけです。こういうふうに本質的に大事なことなんですね。共に祈るっていうことは。無教会で祈祷会なんてこういうふうに定期的にずっとしてるのは、我々の徳島だけだと思いますね。他は聞いたことがないです。こういうようなことはですね、早朝祈祷会ってしてるところもありますね。それも祈祷会なんです。ですから、まあ、できることならばですね、エネルギーを使ってですね、ここで月にわずか2回前をもってしてたんですけど、今でも2回、午前と土曜日の金曜日の午前と土曜日の午後にしてますが、その祈祷会に今でも、まあ、4人か5人かとか集まって続けておるわけです。可能な人はその祈祷会にでもですね、参加するってこともこれ大事なんですね。祈ることに熱心であったとこの一言ありますよね、この40人。それは単にですね、自分の病気治してください、治してくださいと何十遍も祈る、そういうことの祈りということとは違うんです。みんながですね、祈って聖霊を待ち望む。そしてその聖霊によってみんなが癒される、清められる、力を、そして福音が伝わると、そういういろんなことを含めても祈りだったわけです。自分だけのことしてください、してくださいっていう、そういう祈りだけで決してそれではなかった。なんだったら広まらないんですね。そして、いや、一人でも祈れるのにわざわざ行かなくても、という気持ちとは違ってたのがわかりますね。わざわざ毎日行ってたって言うんです。それはイエス様が言ったように、一人でする祈りはしばしば気が散って弱くなるからです。 2人3人共に主の名によって集まる時に私はいるって言ったの。この共に祈ることの重要性も言われているわけです。そしてまたそのことも私はソマトモさんからはこうしなさいああしなさいということをほとんど言われたことはないですね。30年間も一緒でしましたけれども、ほとんど全然言われたことはない。私がこうしようこうしましょう、新しいこと、例えば聖火でも無教会で初めて取り入れるということは全く反対もされなかったですね。緩和ということも私が言い出したわけですが、その時に一つだけ言われたのが、でもその緩和によって言わされるんだったら来ないという人がおるかもしれませんからなという一言言われたことありますね。あれ当然です。言わされると、はい、言わせたことは一度もないですね。だから言えることを今言ったにある人は言ってくださいと、無理やり皆さん必ず一人言われなさい、そんなことは一度も言ったことはないです。そういうふうにですね、緩和というのは本当に思ったことを正直にですね、受けたことを恵みとして分かち合いとしてこの御言葉が印象に残ったと。でもそれでも言いたくないという人もおるんです。それでも言いたくないという人もおります。まず黙って聞いておくだけでいい。だから聞いておくだけでいい人はそのまま舞い込ませてくださいと言ってるわけですね。こんなことは教えたら何にもないことですからね。でも原則としてあり方はそういうふうにですね、みんなが持ち寄る霊的な賜物を少しでも一方的じゃなくて持ち寄るということですね。それはもう少しやったんですよ。コリントにも出てきます。霊によって感じた人が誰でも言うと、そういうところが一番最初の教会にもあったということが書いてあります。はい、それでですね、この祈ることっていうのはそういう意味合いが、まあ、あるわけですが、さっき言ったパンを割くということです。一緒に食事をするということは非常に古くから書いてあります。それも単に食事をするんだったら、さっき言ったお酒の宴会いくらでもこの世でもしてるわけなんです。もう無数に毎日してますよね。そっちの飲み会やってる、食べる会、夜の深夜までですね、徳島の、時たま用事があって、夜中にどっから帰ってきたら、驚くほどのタクシーが深夜12時頃に並んでくって、本当に不可解極めないですね。一回行ったらおそらく3000、4000、5000、すぐに行ってしまうでしょう。あんなに夜も遅くですね、お風呂遅くまでずらりーとタクシーが乗ってるぐらいまで、遅くまでですね、飲んだり食べたり、まあ、いらないことを喋ってるんだろうと思います。そのぐらい人間というのは動物以上にですね、必要以外のに、必要でないのに飲んだり食べたりもいっぱいしてしまう存在だということなんですね。昔の貴族もそうです。ローマ貴族なんかもいっぱい飲んだり食べて吐いてきて、またまた飲むということをしてた記録に書いてあります。まあ、そんなふうなことをですね、で、聖書においては全くまた違うんですね。これも今言ってる非常に古くから、これも出エジプトのところで、書いてあります。出エジプト記のところですね。といえば思い出される方もあるかもしれないんですが、ちょっと話が長くなってますから、ゆったり足伸ばして聞いてくださいね。出エジプト記の、これは以前にも何度か、注目をしてもらったことがあります。24章の出エジプト記の24章の11です。24章の11ですね。出エジプト記24章の11です。 これはモーセが十戒を受けて後のことなんですね。モーセはアロン、ナダブ、アビブ、およびイスラエルの70人の長老と一緒に登った。彼らがイスラエルの神を見ると、その足の下にはサファイアの敷石のような、非常に強固な敷石を取った価格ような、何も侵されない強固さという意味ですね。大空のように澄んでいた、というんですね。それに澄み切った青い色の彼方に非常に壊されない、永遠のですね、強固なもの、敷石を取った。そして、ここでですね、彼らは神を見て食べ飲んだと。神の御前で食べ飲んだというこの短い記述ですね。これがずっと後まで張り付いているんです。さっきのように交わりも聖霊による交わりが私たちの目標であるように、食べる飲むということも神を見ながら神と共にということがこのように古い時代からもすでに書いてあるんですね。普通の単に娯楽として、楽しみとして、これは言われなくたって誰でも動物でもしてるわけですからね。動物もそうです。人間も動物としてそういうふうにごく言われなくたって当たり前なんですが、こういう古い時代からあって、それから新約聖書においてもですね、どこにそういうことが書いてあったか。これは福音書の中で同じような奇跡が6回も書かれてある唯一のことが何かというと、5000人のパンの奇跡ですね。あれも一体何かというと、小さなパンをイエス様が祝福をしたわけです。その祝福されたパンを分けて与えたらいくらでも増えたと。それをまたイエス様の祝福を受けたものとして、イエス様の目に見えない祝福、御体、霊的な御体も受けるということも象徴しているわけです。そういうことですね。当時はこんな本もなかったわけです。文字もない、知らないわけです、多くの人。ですから、直感的にですね、食べるということによって、でもですね、私たちは神様の目に見えない御体をいただけるんだということなんです。そこに愛があったわけですね。どんな無学な人、賢くない人、誰でも食べるということをしているわけです、食べるの。だからそれによっても信じることでですね、イエス様の祝福を受けることができると信じればですね、神様に感謝しながら食べる、神様の目に見えない御体と思って食べる。そういうに、あの5000人のパンも実はそういうことがあったし、もう一つ大事なこと、どこに書いてあっただろうかと。それはルカの福音書の最後の部分、24章です。ルカの24章、28以降ですね。ここにですね、復活のイエスを無理にでも引き止めてですね、この弟子が。そして家で引き止めてきたわけです。無理に引き止めたとありますね、29に。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、祈りを唱え、パンを裂いて渡した。そのときに目が開けたって言うんです。このようにですね、この時もイエス様からの祝福をされたパンをいただくということは目が開けると、そういうふうに結びつけられているんですね。私たちも食事の時、あるいはこういう礼拝の時でも、これは象徴的に書いてある。今イエス様は目に見えない形でおるんだから、こういう礼拝の時でも一人でおる時に祈って心しておる時にはですね、二人さんにさっきの これはこういうふうにパンを、目に見えないパンを割いてくださっていることなわけですよね。そうだから、そういうことを続けていると目が開けていくと。確かに目が開ける。礼拝に一切出なかったら、自分だけで呼んでいますなんか言ったら、だんだんと目がもう見えなくなってくるということです。それも確かにそうです。だからこのことも、イエス様のパンをいただくと。だから食事のためでも思い出して、あ、イエス様のおかげでいただいてるんだと思ってすれば、それ一層良い働きになるというわけですね。お腹空いた食べようとか言うんじゃなくて、それだったら動物と変わりはないわけですからね。はい。それともう一つあります。ちょっともうだいぶ時間が過ぎて長すぎるんですけども、今日もちょっと1時間にもなったんですが、あと一つ、ヨハネの福音書の最後、最後のところですね、21章です。ヨハネの福音書21章にも、ここにも不思議なことに、復活のイエス様のこと、食べ物のことが書いてあるんです。ここでですね、ペテロたちはかつて全部捨ててしまった漁師の仕事にまた行こうとか言ってですね、他の人も一緒に行こうと言ったわけです。復活のイエスを見たはずなんですね。見たらすぐに、だからですね、霊的に元気づいたんじゃないっていうのがわかるわけです。漁師の仕事じゃなくて、復活のイエスを見たんだと、さあ福音を明かしようと、復活を明かしようとかいうのが当然だと思いますが、そんなことはなかった。漁師の前の仕事に戻っていこうかというぐらいの気持ちにもなったと。そこでイエス様がですね、5節、不思議なことですね、4節、夜通しして何も取れなかった。ここでイエス様が現れたんだけど、そのように漁師の仕事にまたやりだしたですね。こんな時にイエス様が現れたら何を言うと思いますか。普通どうしてお前は漁師の仕事また来たのかと、どうして祈って待たないのかというふうに叱責するだろうに、ですか、夜通しって船にまだ乗ってるんですね。で、対岸のとこから何か食べ物はあるかなんて、とってもこう場違いのような言葉ですよね。もう疲れただろうとか言うんじゃなくて、食べ物はあるかって。でありませんって、そしたら網を広げてみなさいと言っていっぱい取れたんです。そしてここであっちにパッと目を覚めて、シュダーと言ったらですね、パッと飛び込んだ。まあ、このあたりだけでも前に半時間ぐらい話したことがあります。いろいろ内容含まれてるんですけど、そしたら9節見たらですね、戻ってきたら炭火が置いてあってですね、そこで不思議なことに魚が乗せてあったって言うんです。不思議ですよね。イエス様が魚自分でどっかからなんか取ってきた、不思議な方法で、まあ、神様の力があって、早もこの乗せてあったって言うんです。それから取った魚も何匹か持ってきなさいと。そして順列、このところでさーっと言うのは気づかないと思いますが、ですから、ペテロとか、ヤコブとか、あるいはここに言うような人たちは、子供じゃないんですね。ですから、幼稚園の子供だったら、さあここにあるよ、食べなさいって言いますよね。お腹して食べなさいといちいち言う必要がないわけです。そして13節見たら、パンを取って弟子たちに魚も同じように与えたというんです。ここで見たらわかりますようにですね、わざわざこのように、やっぱ子供に言うように、さあ食事をしなさい、食べなさいと。この丁寧な言い方は、これはですね、単にお腹が空いたんだったら、あったら人に食べるわけです。そんな言われなくったってですね、家帰って食べるわけです。 わざわざこういうふうに復活のイエスが現れていった。ここにもですね、漁師になろうとかそういう考えは本当の食べ物を食べてないからだ。あなた方は本当の食べ物を食べているのかと。イエス様からの本当の食べ物をもらった時にですね、初めて力ができるですね。その上ですぐ15節終わってから、愛しているかと、愛してるんだったらどこまで従っていくんだということが言われて終わってるわけですね。そういうふうに、この特にヨハネ伝におけるこの内容は、さまざまなですね、表面的な言葉の奥にさまざまな霊的な意味が含まれているんですね。私たちも一生懸命しても良い結果も何も出ないと、何か悪いこと、反対のことができてしまうとかいう場合も、あなたは食べ物あるのかと、ちゃんと食べてるのかと言われると思いますね。うっかりして人間的な考えや気持ちやら人間の悪意やそんばっかり食べてしまってる。そしたら進めないわけです。イエス様からですね、ここではパンも魚もされた。見てわかるように、必ずパンでなければならない、ブドウしてなければならないということ、本来違うんですね。本来こういう食べ物を通してでもイエス様が祝福して与えることで力を得るということが隠されているということです。そういうことで、今日はパンと紅茶ですけれども、それをそういうふうにですね、普通のあれと違って、私が祈って、食べて、あの紅茶もですね、そのイエス様の血を思い出すということですね。魚をする必要はないわけで、紅茶がありますので、そういうふうに今日はして私がしたいと思います。はい、それでは今日はこれで終わりました。